高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。皆さんこんばんは。12月19日火曜日、勝手に聞きやがれ、高橋ふむみです。
アシスタントえのきなつみです。よろしくお願いします、
はい。本日も市川うらら FM からお届けしておりますよ。
はい、
ね、今年最後の放送ということで、
はい、
今年もいろんなゲストの方に来ていただきましたね。
そうです ね、
ね、もうブル中野さんに始まりまして、
はい、
高田幸子さん、堀田由美子さん、日陰さん、
はい、
静木かなでさん、中山かな子さん、
はい、
沖さん、
はい、
そして100回記念で藤田さんがね、藤田さんに来ていただいてね、
はい、
あとさらちゃん、
はい、
ね、食手てっぺいさん、
はい、
で稲葉幸恵さん、
はい、
そして前回の藤原組長ということでね、
すごい
豪華な、
はい、
ね、とんでもなくグレードアップしてますけども、
はい、
どうですか。
いやー、すごいですね。本当今振り返ってみても、
うん、
いや、自分がこの場に立ててることが
ね、
感謝感激です。
本当だよね。
はい、ありがとうございます。
はい、今夜もいつも通り楽しく勝手にお送りいたしますので、最後までよろしくでございます。そんじゃ夏美ちゃん、タイトルコールよろしく。
はい、勝手に聞きやがれ。
この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、すべての芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
さあ、毎回様々なジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎えトークバトルしちゃうコーナーでございます。今回も2017年最後の放送締めくくりにふさわしい、この方に前回に引き続き来ていただいておりますよ。
はい、本日のゲストは前回に引き続き、プロレスラーで俳優、タレント、陶芸家などなど幅広くご活躍中の藤原義明さんです。
イエーイ、藤原です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
いやー、しばらくぶりで。
そうですね。はい、すいません。
はい。
一週間ぶりですね。
はい。
また来ていただいてご足労いただきました。ありがとうございます。はい、まあ、前回はですね、新日本プロレス入門から、なんと10日後にデビューしてしまったっていうお話、すごい、初期の話からですね。まあ、最終的に、藤原組を立ち上げてですね、旗揚げされて、それでまあその後フリーランスとしてご活躍されたというところあたりまでお話ししましたよね。
はい。
覚えていらっしゃいますか、はい、組長。
覚えてねえよ。
そうですよね。
はい。
まあね、本当に組長に、もう前回もそうですけど、僕もド緊張でですね、はい、まさか僕の番組来ていただけると思ってなかったんで、もうね、もう今日もド緊張でございますけどもね、なんとか緊張をほぐしながら、組長の魅力に迫りたいと思いますよ。
はい。
ね、まあ前回ね、フリーランスとして活躍現在に至るまでですけど、まあ、その後にですね、まあ、ちょっと打ち合わせでも僕言ったんですけどもね、1993年4月6日のですね、新日本のマグニチュード X 両国国技館でですね、猪木さんに、組長呼び込まれてですね、猪木さんに命預けますという、このセリフ、まあ、打ち合わせでちょっと、組長に話したの、よく覚えてんな、お前、みたいな。僕は、そして、猪木さんが呼んだ後にワルキューレが流れて、組長が、出てきて、その今の猪木さんに命預けますっていうコメントをね、リング上でされたっていう、これはもう何回見ても泣けるっていうお話をしてるのは、っていうふうなお話されてましたけど、あの時は、どうですか、覚えてらっしゃいますか。
ああ、うっすらと。
ああ、そうですか。はいはいはいはい。
あの時ね、猪木さんに会うんでね。
はい。
ネクタイにちょっと凝ってね。これじゃない、あれじゃないってね。
はい。
何百本の中からね、選んだんですよ。
あ、そうだったんですか。あ、そこはちょっとチェック。家帰って DVD 見たいと思います。皆さんもね、チェックしてみてください。じゃあ、その何百本の中から厳選されたネクタイだっていうことですね。
はい。
わかりました。
これは書いてチェックですね、これ、ね。ですね。
それちょっと言われたことないんじゃないですか。
え、
聞いたことないですけど、そのお話。言われてないですよね。
誰にも聞かれてないです
よ、ね。すごい、これちょっとすごい。
やりましたね。
やりましたね。僕ちょっと聞き出しましたね。
聞き出しましたよ。
そうだったんですね。わかりましたね。皆さんぜひチェックしてみてください。それでね、まあその後93年、94年と2年連続でね、 フルーズの新日本の、G1 に、G1 クライマックスに連続で出場されて。
え、出たっけ？
出てますよ。いや、
年取るとね、ところどころこう、抜けるんだよ、ね。
いやいやいや、出られてますよ。それで、もう、95年、3月19日ね、猪木さんのファイナルカウントダウンの第4弾でですね、猪木さんと対決されたシングルでね。
よく調べてんなぁ。
いやいや、いや、調べてるってか僕
だって俺だって知らないのに。
いやいや、大好きだって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
はい。そのまま指定対決されたというね。はい、まあ猪木さんの、まあ引退のロードですよね。はいはいはい、この時はどういうお気持ちでした？
まあ当時はね、やっぱり、勝負というかね。はい、まあそれよりもね。なんかこう、今までのこの歴史みたいなね。あんな時はこんなことがあった、こんなことがあった、はい、優しかった、厳しかったみたいな、はい、それずーっとあって、なんかね、もう戦ってるうちなんだけど、わかるんだよね。次何来るかな。
ああ、い
るし。全部わかるんだよ。は
い、そうですよね。
おう、アントン、そうだよ。次これだよ。もう来たよ、みたいなな。おい、これ流しちゃダメだよ、お前。
いや、もう流れますよ、これ。
いや、
ね、でもな、そういうなんかこう、全部来るわけだ。思った通り来るたびにな、はい、涙がピロッピロッと出てくるんだよ。前が見えねえって。
はいはい。もうそんだけもう、近かったというかもうね、
なんていうのかね、やっぱり、なんかね、その戦いというより、なんだろうな。愛だよな。
そうですね。まあ、ね、組長よく、インタビューでおっしゃいます。プロレスはセックスだと。なんかおっしゃってますけど、
ね。それは猪木さんが言ったんだよ。
あ、そうなんですか。そうなんですか。
これずーっとやっててね、次これ来るな、ちゃんと来てね、だんだんだんだん涙が出てきたな。おい。
はい。
おっさん、あ、ごめんごめんよ。
ピーじゃないですか。
いやいや、いや、おっさんって言っちゃダメだけど、でもな、
はい、
先生、師匠っていうのかな、
うん、そうですよね。
そうだよ、と、それが正解だよ。まだね、衰えてないよ、みたいなね。涙がぴょろぴょろぴょろぴょろ出てくるんだ。
もう感無量になっちゃったってことですね、もう。
感動してな。この人にはな、俺一生、勝てないなと思ったしな。勝とうとも、まあ思わなかったしな。
はい、
でもな、わかるかなそういう感情ってな。だからいい女とセックスしてるそういう感じだよ。
そうですよね。まあ、その例えがね、僕は素晴らしい例えだなと。まああなたにはわからないと思いますけど。
そうですね。
まあ、処女にはわからないな。
そんなことない。
それはセクハラですけどね。ね、まあまあまあまあいいんですけど。それでね、まあカントダウン、あとですね、今度ですね、96年にはですね、ドン・荒川さんとですね、全日本プロレスに参戦されてるんですね。
ああ、出た、出た。
だからやっぱり、その、まあ、変な話、天竜さんとか馬場さんとか、まあ、ブッチャーさんとかとも交わってやられてる。まあ、猪木さんと馬場さんと、どっちとも肌を合わせたっていう方ってあんまりいないじゃないですか。まあ、天竜さんもそうですけども、そう考えるとやはり、すごいことだなと僕は思うんですけどね。
あのね、札幌だったよね。はい、で、呼ばれたんですよ。で、私ら新日本プロレスはやっぱり、全日本プロレスはダメだっていう、まあ、洗脳されてた
んですよね。
やっぱりダメなのかなと思ってね。あの、馬場さんと、あれして、あの大きい体で、運動神経ね、ものすごいね。
それはもう。
うまいんですよ。
はい、
でね、なんだ、ちょっと話が違うなと思ってな。
全然じゃあイメージ組みちゃ違ったっていうことですね。
だからやっぱりな、やっぱりトップになる人はやっぱり、それなりの力があるってこと
です
よ
ね。そうですよね。それだけないとやっぱトップ張れないってことですもんね。
そういうことだと思います。
なんかもう、試合終わった後、挨拶行ったらお小遣いいただいたっていうね。してますよ。
いただきました。
それもなんか良かったんじゃないかなって。
お小遣いをいただいたから、こう言ってんじゃないですよ。
ね、だからもう後から僕言ったんですけど。
ニコッと笑ってね、僕に、ありがとう。って言ってくれたんですよ。
そうなんですか。やっぱりそういうところも、まあお金がどうのこうのじゃなくて、やっぱり器がでかいというか。
いや。やっぱり、僕の力でしょうね。
そうですね。
さすが。
いや、それはもちろんね、以上のお力だと思いますけどもね。
いや、でもね、やっぱりね、 やっぱりトップに立つ人は、やっぱりどっか違いますよ、みんな。
そうですよね。それはもう本当によくわかる。まあ、猪木さんもそうですけども。
いや、猪木さんもすごいですよ。
もちろん、はい。うん、はい。
まあ、馬場さんもすごかった
ってこと。もちろん、それはもう、
やっぱりトップに立つ人はみんなすごいんですよ。
そうですね。
まあ、すごくなければトップに立てない。
もちろんそうですよね。それでもう、プロレス、こう、ガンガンこうやられてる最中に、実は2007年、癌になられたってことだね。
癌
。いや、本当そうですよね。
いやいや、あのね、冗談じゃないですか、
そうですよね。
あのね、
はい。
僕ね、電話があったんですよ、僕の事務所にね。
はい。
ボクサーで、プロボクサーでね、癌で、ね、嫁3ヶ月だっていう、はい、あれで、はい、藤原のファンだから、ぜひとも来てくれっていう話があってね、
はい、
普通なら断るんですけど、ちょうど暇だったんでね、ああ、いいよって行ったんですよ。
行っちゃったんですね。
行ったんですよ。嫁3ヶ月ですよ。
はい、
半年だったかな、
はい、
まあ一緒か、で行ってね、行ったらね、
はい、
顔、真っ青なんですよ。
はい、
あ、これ死ぬわと思ってね、しまった、関わり合いになるんじゃなかったっていうことでね。で、治ったら、宴会やろう。
はい、
まあ、社交辞令ですよね。
まあ、一応言って、はい、元気づけて。
治っちゃったの、そいつ。
あ、そうなんです
か。バカ野郎でさ。
いやいや、いい話じゃない
です。で、僕言ったんですよ。
はい。
で、その、息子のね、
ええ、
あのお母さんと、
はい、
宴会でね、
ええ、
宴会で、おめでとうってやったんですよ。
はい、
そしたら、僕ちょっと、うん、肘がちょっとボロボロでね、
ええ、
こう食ってたらね、
ええ、
そのお母さんがね、
ええ、
僕に言うんですよ。
はい、
箸の使い方下手ね。お母さん、お母さん、箸の使い方、教えてくれなかったのって。
はい。
はい。
いや、実は、こう、こう、こうでね、ちょっと心配なんですよ、
はい
はい。で、先生を紹介されて、
はい。
で、その先生とね、会って、
はい。
で、肘をね、手術したんですよ。
はいはいはい。
手術して、そのついでにね、肘、抜歯が、一週間後なんです
、
で、行って、ついでにね、ああ、じゃあ、内視鏡検査やってもらおうかな。
まあ、せっかくだから、はい、はい。
そうそう、せっかくだから。
せっかく、はい。
やってもらったら、ガンが見つかったんですよ。
へ
ぇー。4センチで、
はい。
ステージ3ですよ。
あ、
当時5年生存率が 43.7%
ですね。はい。46% ですね。書かれてましたね。
だった。
はい。
見っかったんですよ。運ですよね。
いや、でもそれ、ね、まあでも逆に今考えると良かったってことですよね。
いや、そのね、先生に言わせたら、あと半年遅れたら、確実に死んでましたよって、ね。
ああ、なるほど。でもまあ、もちろん今こうやっていらっしゃるんで、復活されてるんですけども。
悪意良かったんですよ、
ね。いやいやいや、もうでも大変じゃなかったですか、抗がん剤とかもやられたんですか、一応。
いや。だから当時ね、ガンだって言われて、切って、ね、プロレスラーは4日で抜歯するんです。したら、その先生がね、4日目に、バッシーって言ったわけよ、そしたらね、その、なんていうの助手の先生、はい、って言ったわけ、いいんだよ。綺麗。って言俺、その先生に言ったんだよ。小島先生って言うんだけどさ、はいはい。おい、動物実験したろって言ったらさ、いや、してない、してない、してない。4日でバッシーって。いや、初めてだ。それを動物実験って言うんだ。あのね、なんでそうやって急ぐんだよ。でね、俺もうどうせ死ぬんだなと思ったから、
はい、
俺プレスラーだからさ、かっこよく死んでやろうと思って、あれ4日目にはね、
はい、
もうあれ階段をね、
はい、
この、
酸素の。
そう、はいはい、酸素ばっかりじゃない。1本、2本、3本、4本、5本、6本。7本だか8本だか。イルリーカートルダイって言うんだ、あれね。
はいはいはいはい、
あれをね、あれを、アルプロ下げてさ、担いで、
はい、
階段をね、上まで登ったり降りたりし。
はいはいはいはい。
くそ、俺はプロデューサーだから、かっこよく死んでやろうと思ってね。
そ
したら、看護師さんが来てね。
はい。
俺が、うぃーしたらね。うぃーし。ざまあみろ、俺はプロデューサーだ。
そうそう
だ。かっこよく死ぬぜ、みたいな。
でも、なんか、すぐにもうラーメン食べに行きたいとか、おっしゃったんでしたっけ？
それは10日後だったかな。
10日後ですね。なんか、豚骨ラーメン食べたいとかおっしゃったんですよね。
俺、先生に言ったんだよ。
そうですよね。
あのね、病院の食事って、油分ないし。
ないですね。
な
塩分も少ないし。
塩分少ないでしょ、
はい、
なんか、食った感じしない感じですもん
ね。ね、俺、先生に言ったんだよ。
はい、
先生、俺、豚骨ラーメン食いたいんだよ。このとこちょっと行ったところの、信号を右に回ってちょっと行ったところに、うまいところあるよって言うんで、嬉しそうな顔してよ、あの野郎。でね、俺、本当に行ったんだよ。
先生行くと思ってなかったみたいですもんね。
でも俺食ったらね、気持ち悪くなって、ビ
ーああ、そりゃそうっすよね。
吐いてね。で、帰ってきて、それがね、看護師さんがちゃんと見てたんだよな。
言ったと。
で、先生に言ったら先生が、おい、豚骨ラーメン食ったんだって言って。先生が、もう知ったじゃないか。
教えてくれた。
したら先生があれ、いや、まさか本当に行くとは思ってます。俺はプロレスラーだ、バカ野郎。行くぜ。
もうでも、まあそんな流れで、まあ、完治と言っていいんですかね。まあ今でも検査はもちろん。定期的に。
半年に一回行ってますけど。
じゃあ今のところは変な話。別に。
まあ今はね。明日はわからない。
そんなことなんですけどもね。まあね、本当に、まあそのお話聞いた時僕もね、すごい、まあショック受けた記憶ありますけども。まあ今こうやってね、元気で僕の前にいらっしゃるんで。
はい。
もうすごいお会いできたのも光栄ですし、よかったなと思うんですけども。まあね、前回もお話しましたけど、本を出されてるんですね、組長。
本も
本。いや、本じゃないですよ。
本
です
よ。本の
本です、本です。
あ、忘れてた、忘れてた。
前回もお話しました。ご知識トレーニングというね。
はい。
はい。これをね、10月27日に発売になってますけどもね、僕ももちろん買わせていただいて、すぐに読んじゃいましたけどもね。まあ、前回ちょっといろいろ内容についてお話も伺いましたけどもね、なんか、組長、もう今年最後の放送ということで、プレゼントしていただけるんですか、これ、もしかして。
はい。俺の前では最後って言うなよ、ま
あ。ああ、いやいやいや、組長がじゃないですよ。番組。
いや、この年になるとさ。
いやいや、気になります、
それ。もう終わりか。
違います。ね、実は、組長、藤原組のご好意で、この本を実は、プレゼントしていただけるってことで。
なんでば、強要するなよ。
いや
まあ、しょうがないけど、いやいや、しょうがないんじゃなくて、結構ね、これ、いい本なんだ。一生懸命、一年がかかりで、書いた本なんだけど、ゴチさんが死んで、ちょうど10年なんだな。
そうですね。はい。
で、本出したんだけどね。あんまり売れないから。
いやいやいやいや、僕買いましたから、ちゃんと。
大丈夫です、大丈夫。ちょっと、プレゼントしようかな
と。ありがとうございます。
いや、もう残り、いや、結構売れてんだ。
実は売れてますよね。そう。だって本屋さんなかったんですよ、僕が言ったら、最初。
はい。そう、残り、俺のとこに、2冊あるんで。
じゃそれを、全部いただいていいんですか？
バカ野郎。ね、これを聞いてるね。
はい。
バカな皆さんに。
いや、
バカってのは俺の最大の褒め言葉。そう、
わかります。
はい。
ありがとうね。
はい。
はい。ということで、プレゼントしようかなと
思います。ありがとうございます。じゃあ、2名様に。
はい。
いけて。
はい。
サインなんかもしかして入れていただいてもいい感じですか？楽し
い。もうサインなら、もう、なんぼでもやっちゃう。
いやありがとうございます。ごめん、皆さんちょっとね、じゃあもう後で番組の後にね、この、応募方法をお伝えしますね。ありがとうございます、組長、これを。ぜひ、皆さん、もう応募殺到しちゃってどうしましょう、これ。当たんなかった人はすぐ買いに行けってことですね、これ。
早い話がそういうことだね。
ありがとうございます。組長、そんなこんなでお時間になりました。
もう時間だよ。
すいません。え、本当にね、もう2回にわたり。
はい、え、来週は呼んでくれるの？
あ、またじゃあ次回。いや、いや、変な話、僕が生きてる限りね、またありますんで。ぜひ、組長にまたいらしていただ
きありがとうございます。
え、これを機に僕もごひいきにしていただければと思います。後でまた改めてご挨拶させていただきます。ありがとうございます。本日のゲストは2回にわたり来ていただきました。藤原義明さんでした。どうもありがとうございました。は
い、
藤原でした。ありがとうございます。
さあ、じゃあここで一曲聴いてください。藤原組長の入場テーマ曲です。ワーグナーワルキューレの騎行。
姉さん、兄貴が、
あんた。
勝手に答えさせていただきやす。
はい、はい、お便りのコーナーですがね、
はい、
まあ藤原組長の方から、
はい、
本をサイン入りでプレゼントいただけるということでね、
はい、
ねえすごいねこれ、
すごいですね、
サインも入っちゃってんだよ、
入っちゃってます ね、
もう買えっちゅうね、俺買ったし、
そうですね、
まあいいんだけど、まあねこの本はね、まあ前回も言いましたけど、ご知識トレーニングというタイトルでですね、
はい、
カルゴチがなくなって10年。ゴッチ自ら実践し、マナ弟子に課した多くのジューストレーニングを紹介しているということね。
はい。
UWF スネークピットジャパンの井上さんですとかね。
はい。
直接指導を受けた桜井さんなんかがね、はい、インストもちろんね、組長もインストラクター出てますけども。
はい。
トレーニング一部。まあ、関東インタビューには猪木さん。
はい。
ね。二部はね、カルゴッチの記憶ということで。
はい。
ゴッチのマナ弟子による対談。
ね。
藤原さんと前田選手。藤原さんと船木選手、
はい、
藤原さんと鈴木選手、
うん、
ね、この対談、これがまた素晴らしいっていうこと
で、ね、すごいですね。
っていうね、すごい素敵な本でございまして、はい、僕もすぐ買いましてですね、
はい、
すぐ読んじゃったというね、まあまたね、もうバイブルとしてね、
はい、
今後も節目節目に読んでいこうと思ってるんですけども、ね、まあこれは先ほど組長おっしゃったように2冊プレゼントいたしますんでね、
はい、
これは勝手に気がかりのホームページ、
はい。
のね、ところのね、番組情報のところのアドレスをクリックしてですね、
はい。
メールアドレスクリックしていただいて、ね、応募していただく、藤原組長の本欲しいとかね、いろいろ番組の意見書いてください。
はい。
メールは26日必着火曜日、火曜日必着でございます。
はい。
その後、厳選なる抽選で商品は発送を持って返させていただきます。キーワード。
はい。
何ですか？
関節技です。
はい。キーワード関節技必ず書いてください。
書いてください。
書いてないとちょっと応募から漏れちゃいますんで、ね。
はい。
ぜひね、皆さん応募お待ちしておりまーす。
お待ちしております。
そんじゃここで一曲いきましょう。ニール・ヤングで Only Love Can Break Your Heart。はい。勝手に聞きかね2017年度最後の放送終了でございます。
終わってしまいますね。
もう組長、
はい、
最後にねレジェンド来ていただきまして、
はい、
もう感無量でございます。
いやーすごかった、
ね、今日もいろんなお話聞けまして、
はい、
ねプロレスファンの方々もね納得していただける内容になったんじゃないかなと、
はい、
自分で自負しておりますよ。はい、
はい、
そんじゃ告知。
この番組のホームページは勝手に聞きやがれで検索すると出てきます。そして今までの放送分はこちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてください。
はい、次回の放送はいつでしょうか。
はい、次回の放送は来年2018年1月2日火曜日20時からです。
ねえ、もう来年になっちゃいますけども、
なっちゃいますね、
1月2日、はい、正月真っ只中でございます。
とてもいいですね。
ねえ、はい、犬年ということで、
はい、
ねえ、まあ、頑張って、また来年もやっていきたいなと思っておりますんでね。
はい。
皆さんも、今後ともよろしくお願いします。はい、応援の方ね。
はい。
ね。ちゅうことで、高橋もみの勝手に聞き上がれ。ね。今年どうもありがとうございました。最後にね、最後の放送は夏美ちゃんと俺で一言ずつ言ってお別れしましょうか。
あ、そうですね。
はい、夏美ちゃん。
はい。来年も全力全身頑張ります。
はい。僕も全力全身頑張ります。じゃあ皆さん、良いお年を。
この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、すべての芸能活動をクリエイトするランナビットランの提供でお送りいたしました。